僕の昔。夏目漱石。根津の大観音に近く、金田夫人の家や、二元金の師匠や、車宿や、ないし、楽雲館中学などと、いずれも、我が輩は猫であるの返中で、馴染み越しの家々の間に、名札もろくに貼ってない古兵衛のくしゃみ先生の居は、去年の暮れ、押し詰まって、西方町へ引き越された。君、今度の僕の家は2階があるよ、と、丸善の手代見たように、文書帯理にひげをひねりながら、漱石氏が話していられると、縁側でごそごそ音がする。見ていると、三毛猫の大きな奴が、障子の破れから、ぬっと首を突き出して、にゃんとこちらを向きながら泣いた。あの猫はね、こっちへ引き越してきてからも、元の千駄木の家へ、おりおり帰って行くのだ。この間も、道であいつが小便を垂れているところを、うまくとっ捕まえて連れて戻った。やっぱし、元の家というものは、恋しいものかな。何？僕の家かね、君。軽蔑しては困るよ。僕はこれでも江戸っ子だよ。しかし、だいぶ江戸っ子でも幅の利かない山の手だ。牛込の馬場下で生まれたのだ。親父は馬場下町の名主で小兵と言った。別に何も商売はしていなかったのだ。何でもあの名主なんかいうものは庄屋と同じくごたごたして収入などもかなりあったものと見える。ちょうど今あの交番、菊井町を降りてきたところに、の向かいに小倉屋という、それ、高田の馬場の仇討ちの堀部竹常かね。あの男があそこで酒を立ち飲みをしたとかいうマスを持ってる酒屋があるだろう。そこから坂の方へ2、3軒行くと古道具屋がある。その確か隣の裏をずっと入ると玄関構えぬ口尽くした僕の家があった。もう今はなくなったかもしれん。僕の家は、武田信玄の家筋だぜ。偉いだろう？ところが、一つ偉くないことがあるんだ。何でも、何代目かの人が、君に裏切りをしたとかいうことだ。家の門は、家田の中に菊の門だ。今あの辺を、菊井町というのは、僕の親父がつけたので、家の門から菊井を菊井と変えたのだそうな。こんなことは、そうさな、明治の初め頃の話だぜ。名主というものがまだあった自分だろうな。名主には、対等御免とそうでないのとの二つがあったが、僕の親父はどっちだったか忘れてしまった。あの相模屋という大きな質屋と酒屋との間の長屋は僕の家の長屋で、あの時分に玄関を作れるのは名主にだけは許されていたから、名主一名お玄関様という奇抜な尊称を親父は頂戴して盛んに威張っていたんだろう。家は明治14、15年頃まであったのだが、兄貴らが道楽者で散々に使って、家なんかは人手に渡してしまったのだ。兄貴は4人あった。一番上のは当時の大学で科学を研究していたが死んだ。2番目のは随分古った道楽者だった。当山の着物なんか着て、芸者がいやら、吉原がよいに散々使って、 これも死んだ。三番目のが今無事で牛込にいる。しかし、馬場下の家にではない。馬場下の家は他人の所有になってから久しいものだ。僕はこんなズボラなのんきな兄らの中に育ったのだ。またいとこにも通人がいた。全体にそわそわと八正人か七変人の寄り合いの家みたいように、一日芝居の火星を使うやつもあれば、素人話もやるというありさまだ。僕は一番上の兄に監督せられていた。一番上の兄だって、道楽者の素質は十分持っていた。僕かね？僕だって、うんとあるのさ。けれども、何分、貧乏と、暇がないから、特攻の君子を気取って、猫と首っ引きしているのだ。子供の自分には、わんぱく者で、喧嘩が好きで、よく暴れ者と叱られた。あの穴八幡の坂を登ってずっと行くと、源兵衛村の方へ通う分かれ道があるだろう。あそこをもっと行くと、諏訪の森の近くに、越後様という殿様のお屋敷があった。あのお屋敷の中に、桑木玄翼さんの阿保さんのお里があって、鈴木とか言った。その鈴木の家の息子が、折々僕の家へ遊びに来たことがあった。僕の家の裏には、大きな夏目の木が五六本もあった。坊ちゃんに似ているって？あるいはそうかもしれんよ。坊ちゃんにお清という親切な浪費が出る。僕の家にも事実はあんな浪費がいて、僕を非常に可愛がってくれた。坊ちゃんの中にお清からもらった財布を便所へ落とすと、お清がわざわざそれを拾って持ってきてくれるくだりがあった。僕は下女に金をもらった覚えはないが、財布の一くだりは実地の話だった。僕の幼友達で今名を知られている人は山口博一という人だけだ。この人は確か学習院の先生かなんかしていられるということだ。詳しくは知らぬ。そのうちに僕は中学へ入ったが、途中でよしてしまって、予備門へ入る準備のため、駿河台にその頃あった成立学者へ入った。その頃の友人には、だいぶ偉くなったやつがある。それから予備門へ入った。山田微妙斎とは同級だったが、格別心安うもしなかった。正岡とはその自分から友人になった。一緒に俳句もやった。正岡は僕よりももっと変人で、いつも気に入らぬやつとは一言も話さない。故障な面白い男だった。どうした拍子か僕が正岡の気に入ったと見えて、打ち解けて交わるようになった。上級では、川上美山、石橋志庵、尾崎紅葉などがいた。紅葉は、あまり学校の方は出来の良くない男で、交際も自分とはしなかった。それからしばらくすると、紅葉の小説が名高くなりだした。僕は、その頃は小説を書こうなんどとは夢にも思っていなかったが、なあに、俺だってあれくらいのものはすぐ書けるよという調子だった。ちょうど大学の三年の時だったか。今の早稲田大学、昔の東京専門学校へ英語の教師に行って ミルトンのアレオパジチカという難しい本を教えさされて、大変困ったことがあった。あの早稲田の学生であって、四季や僕らの俳優の富士の琥珀は姿見橋、太田道館の山吹の里の近所のあたりの素人屋にいた。僕の馬場下の家とは近いものだから、折々やってきて熱烈な議論をやった。あの男は君も知っているだろう。精神錯乱で自殺してしまったよ。新俳句に僕があの男を追回して、思い出すは琥珀と申す春の人という句を作ったこともあったっけ。その後、早稲田の雇われ教師も辞めてしまった。無論、僕が大学学生中の話だぜ。その間、僕は下宿をしたり、うちにいたり、あちらこちらに宿を変えていた。僕が大学を出たのは、明治26年だ。元来、大学の文化での連中にも、時期によってだいぶ変わっている。高山が出た時代からぐっと風潮が変わってきた。上田敏君もこの木に属している。この木にはなかなかやり手がたくさんいる。僕らはその前のいわゆる賃貸時代に属するのだ。学校を出てから伊予の松山の中学の教師にしばらく行った。あの坊ちゃんにあるゾナモシの鉛を使う中学の生徒はここの連中だ。僕は坊ちゃん見たようなことはやりはしなかったよ。しかし、あの中に書いた温泉なんかはあったし、赤手ぬぐいを下げて歩いたことも事実だ。もう一つ困るのは、松山中学に、あの小説の中の山嵐というあだ名の教師と、寸分もたがわぬのがいるというので、漱石は、あの男のことを書いたんだと言われてるのだ。決してそんなつもりじゃないのだから、並行した。松山から熊本の高等学校の教師に転じて、そこでしばらくいて、後に文部省から英国へ留学を命ぜられて、行って帰ってきて、今は大学と一高と明治大学との講師をやっている。なかなか忙しいんだよ。話か。落語は好きで、よく牛込の魚町のわらだなへ聞きに出かけたもんだ。僕はどちらかといえば子供の自分には講釈が好きで、東京中の講釈の寄せは大抵聞きに回った。何分兄らが揃って遊び好きだから、自然と僕も落語や講釈なんぞが好きになってしまったのだ。話し家で思い出したが、僕の家からもう少し穴八幡の方へ行くと、右側に松本潤という人の屋敷があった。あの人は僕の子供の自分には時の軍医総監で羽振りが効いてなかなか威張ったものだった。英雄やその他の落語家がたくさん出入りしておった。ざっと僕の昔を話したらこんなものだ。この僕の昔の中には、僕の今もだいぶ入っているようだね。まあ、良いようにやっておいてくれたまえ。